高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週は裁判員の死刑判決が上級の裁判所に行って破棄をされる、破られてしまうという、それが5件にも上ったというお話をしました。で、少しお話の重なり合いというか繰り返すところがあるかもしれませんが、この話をもう一度まとめて今週もお話しさせていただきたいと思います。で、大阪の心斎橋で通行人2人を刺し殺した、刺殺したということで殺人罪に問われた被告人がいた。で、この被告人に対して最高裁が昨年12月、これは2日でしたが、場当たり的な犯行を否定することはできないと、こういう言い方で、一審が裁判員裁判ですが、一審が死刑を言い渡していた。この判決が高裁に行って、無期懲役に変わっていた。これに対する検察官の上告に対して、この二審、これは大阪高裁、一審大阪地裁だったんですが、この大阪高裁の逆転の無期懲役の判決が正しいという、そういう結論を出したんですね。で、この事件は被害者が2人、裁判のこれまでの前例を踏まえますと、被害者が2人、殺人の被害者が2人いるという事件は死刑を検討する対象になるというのが、いわば私たちの世界の常識のようなところがあります。それでこの事件は一審が死刑だった、高裁になって、被害者2人でも死刑は妥当ではないということになった。最高裁も同じ考えをとった、こういうふうになるわけですが、その大きな理由の中で、指摘されていたことは、この被告人が覚醒剤の後遺症があって、その人を刺せという、そういう言葉が聞こえてくる、幻聴といいますけれども、そういうその状態が頭の中にあって、その中で包丁で刺したというケースだったんですね。で、このことをどのくらい重く見るかという点で、一審の裁判員裁判と大阪高裁、最高裁の判断は大きく分かれたということになります。で、最高裁の判決は、死刑を適用する際には死傷者の数だとか、計画性のあるなし、有無だとか、あるいは犯行それ自体の残虐性というような、そういういくつもの要素を総合的に検討しなければいけないということを指摘した上で、この被告人は自分自身が覚醒剤で刑務所に入って出てきてから職探しをしてもなかなか実らなくて自暴自棄になっていたとか、そういうことなども斟酌した上で、あらかじめ殺害の計画を持って、つまり計画的に犯行に至ったということではなくて、犯行直前に、正確に言いますと10分前ぐらいに包丁を買ったというようなことになってましたが、そういうようなその衝動的な犯行だったというようなことなどを主従考え合わせてみると、死刑に値するほどの命を軽んずる、そういうものとまでは言えない、そういうギリギリの判断だけれども、被害者が2人おられても、本人の状況をさまざま検討すると無期懲役が妥当だという、こういう結論になったというケースでしたね。弁護側はもともと死刑はもちろん無期懲役も重い、本人の状況、身体的な状態を考えると こういう重い刑はそもそも無期懲役も含めて妥当ではないという主張をしていて、これもまた否定をされてはいると、こういう判決でした。で、先週もお話をしたように、裁判員裁判で死刑が言い渡された者が二審に行って無期懲役に切り下げられたというケースが5件目になっていたと、こういうことでした。すべての事件で二審判決、高裁の判決が確定をしているということになっていました。で、実は最高裁のこの判決が出された昨年12月2日の直後の12月5日に、東京高裁が埼玉県熊谷市で6人を殺害した、殺害被害者6人ということで、強盗殺人罪などに問われた男性に、この人はペルー人でしたが、統合失調症の影響で心神耗弱の状態の犯行だったということで、一審の裁判員裁判の死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡しました。心神耗弱というのは、自分自身の行動をしっかりこう認識して行動を決定するという力が劣っている状態を言いますけれども、心神耗弱状態の犯行だったということになると、刑を軽くするということが法律上認められているということがあり、そういうことを含めて考えた結果、死刑判決は妥当でないということになった。6人殺害でも死刑が妥当でないということになるという、そういう判断だったわけです。で、そしてまたこれは今年に入ってですけれども、1月の27日にはまた大阪高裁で、一審の裁判員裁判の死刑判決がひっくり返るという、そういう判決が出ました。大阪高裁の判決というのは、これは兵庫県淡路島の事件で5人を殺害した事件でした。一審は神戸地裁でしたが、神戸地裁の裁判員裁判は死刑判決が妥当、死刑判決を言い渡しました。で、この被告人には妄想性障害という精神的な、いわば疾患の影響が強くあって、先ほどの東京高裁熊谷の事件と同じように、被告人が心神耗弱状態の犯行だったということを認定して、これを破棄したのですね。そしてこの被告人にも無期懲役を言い渡しています。裁判員を軽視する者、あるいは裁判員をの判断を尊重しない者という非難が出ています。で、そういう非難をある意味尻目にして、一審裁判員裁判の行き過ぎの死刑判決ということになって、これを高裁がそれではダメだよというふうにたしなめて、そして最高裁がその高裁を支持すると、そして今度はそういう、いわば勢いというんでしょうか、トレンドを背景にして、高裁が一審裁判員裁判の死刑判決を破棄するという例がその後にも続いています。死刑判断の行き過ぎ抑止というんでしょうか、死刑判断を慎重にせよと、被害者が2人以上いても死刑にするのは妥当でないケースがあること、あるいは被害者が1人でも悪辣であるがゆえに死刑が妥当だというような裁判員の判断は、それは判断の中に行き過ぎがあるということ、そういう考え方に立つ高裁や最高裁が一方にあり、他方に、いわば裁判員のなんとかこの被害者の状況を見ると、被告人に重い処罰をするのが妥当だという、そういう心情に大きく、いわば傾いたと見られる裁判員の判断を巻き込んだ形で重罰を要求する検察官と、この対抗関係というんでしょうか、それが向かい合って て、対決すると言ってもいい構造が現在生まれています。せめぎ合いです。で、この状況の中で、裁判員と検察に、言葉は適当でないかもしれませんが、煽られた形になっている一審裁判官たちの、いわば迷走ぶりが浮き彫りになっているというふうに言ってもいいと思います。裁判官は当然法律家として過去の判例、特に死刑判決の基準というようなことについて、よく分かっています。通行していると言っていいと思います。しかし、その裁判官たちが裁判員や検察官の重罰要求という声に対決するということがなかなかできない構造が生まれて、そこで私の言葉で言えば迷走が始まる。で、これが高裁に行き、最高裁に行って是正をされるということになるという構造です。実際、裁判員の中にはこういうことのために、こういう判決を言うことのために裁判員はいるのだという、非常にこの裁判員というものの位置づけを国の立場に立って法に触れる者に対しては厳罰を処すことが裁判員の責任だというようなことまで考えるような、いわば国策の裁判員制度の権化のような、そういう裁判員も登場してくる。で、そして、そういう人たちが裁判員の意見をいわば代表しているように発言をするということが想像されるという状態、これが現場にある。で、裁判員裁判の意味がないということを横行に伝えるメディアもある。で、その他方で暴走に眉を潜めている司法部内の動きもある、状況は混迷と言っていいでしょう。制度推進を考えているそういう人たち、勢力の中にもさまざまな亀裂が生まれていると。で、その状況がこの間明らかに激しさを増しているというふうに私には思われます。今日はここまでにしましょう。